みんな走ってる？毎度健太郎です。ランナブデイリー、この番組は大阪の普通のおっさんのランニングブログです。その日にあったことややったトレーニングなんかをベラベラと喋ってます。ランニングや家事、通勤のお供にぜひぜひ聞いてください。というわけで皆さんこんにちは。今日は11月29日の水曜日です。いい肉の日ですけども、肉食べはりました？僕はケトタリアン、平日はケトタリアン生活なので、今日も魚を、肉やなくて魚を食べましたけど、今日はあれですね、何だっけ、スプロッテンっていう、なんだろう、大きさシシャモぐらいの、でもシシャモじゃないですけど、ぐらいの大きさの魚の燻製がスーパーで売ってて、だいたい10匹1匹か12匹ぐらい入ってて、400円ぐらいかな、なんですけど、まあ、燻製なんでね、そのまま食べれるんですけど、ちょっとレンジで温めて食べました。はい。まあ、いい肉の日といえばですね、11月29日は我が母校、同志社の、創立記念日でして、はい。まあ、今更どうこうないんですけど、一応僕大学時代はトライアスロン部やったんで、この頃になると、はい、トライアスロン部時代の、OB 会があるということで、なんか連絡来るんですけど、まあ長いこと言ってないですね。すいません。長らくご無沙汰しております。来年、行こうかな。行ってもな。はい、考えておきます。はい、というわけでですね、今日水曜日なんですけれども、またさらに気温が下がって寒い。昨日ね、28日の火曜日、仕事終わったのが夜の6時50分ぐらいかな、7時前なんですけど、で、仕事終わって、車乗って帰ろうと思ったら、職場の駐車場で車乗ったら、もう冷蔵庫、ってか冷凍庫、昔、マクドとかコンビニでバイトしてた時にバックルームでね、冷凍室とか冷蔵室とかあるじゃないですか。あんな入った、あんな感じですよ。うわぁ、寒いって。しかも、エンジンかけて発車しようとしたら、で、ワイパーをこう、ビャンビャンってやってもですね、前が見えへんと。なんや、ほんま、もう凍ってんすよ。もう、昨日雨降った後に、しかも気温もさらに下がったんで、嫁はんから LINE で、ドゥセルドルフ雪降ってんねんって言ってたんですけど、ケルンもなんかちょっと降ってて、その後ですね、さらに冷え込んで窓ガラスが凍ってましたね。で、そういう時用のスプレーがあって、なんか酢みたいな酸っぱい匂いするスプレーがあるんですけど、アンモニアかな。それをこう吹きつけて、外から。で、後ろのガラスも完全に凍ってたんで。かけるとすぐ溶けるんですよね。で、ちょっと、何ですかね、時間を置いて、でから、帰ったんですけど、怖かった。っていうのはやっぱアウトバーンなので、ケルンからデュッセルドルフまでの間が40キロぐらいなんですけど、まあアウトバーンで正味30何キロ走ってて、まあ、時速ね、100キロから140キロぐらいまで出すわけですよ。いや、もし道凍ってたら一発で終わりやなと。ただでも周り飛ばしてるんで、まあ、ゆっくり行くわけにもいかんし、もう、かけれですよね。まあまあ、あんまりこう飛ばしすぎひんように、真ん中のレーンを。はい。いっちゃん左走ると、もうみんなビュンビュン飛ばして、追い越しかけてくるんで、はい。こわごわ帰りました。で、今朝ですよ、今朝。今朝起きて、4時に、目覚ましになって目覚めて。で、今日も、えいやーとですね、オフトゥーン峠を越えて、今日もすんなりかな、うん、で、トイレ行って。で、まあ、いろいろ洗濯物を片付けたりですね、まあ、息子の弁当の米炊いたりとか、まあ、いつものルーティーンを果たして。で、さあ、で、外見たらもう雪降ってるんですよね。で、まあ今日は初めからもう走る気なかったんで、 まあ、ちょっと疲れも溜まってきてるし、今日は休息日で、まあ、プール行こうかなと思ってたんですけども、まあ、今日はもう走らないでプールということで、車乗って、まあ、プール行こうとしたらですね、車の窓ガラスに、凍ってはおらんけど、雪かぶってるっていうね。これはワイパーでうまいこと寄ってくれた、取れたんでよかったですけど。で、プール行って。さすがにこんだけ寒いし、マイナス1度やったからさ。いやいや、もう、プールガラス着ちゃうんと思って、6時20分ぐらいかな、着いたんですけど。いや、いましたね。5人ぐらい。で、その僕がシャワー浴びてたら、もうすでに6時から来て泳ぎ終わった人は2人帰ったんで、さっきまで全コース満員やったんや。で、僕は6時半から7時15分ぐらいまでかな。40分ぐらい。まあ、そうですね。35分ぐらい泳いで10分ほど歩いたんですけど、だいたい1200メートルぐらいですかね。ストラバの方は1650かなんかなってると思うんですけど、カロスの、そのプールのなんか距離測るやつが、いや、25メートル、ただ往復してる回数数えただけやのに。なんでか知らんけど、1往復して50メートルやのに75とかなんか、不規則に増えていくんですよ。50ちょうどの時もあれば75になったりとか、これどないなってんだろうな、と思いながら、まあ、気にせず、泳いでたんですけども、今日は50メートルを1分10秒ぐらいで10本、クロールですね。で、全部クロールですね、今日。で、その後、25メートル、1回だけ息継ぎ入れたダッシュ。で、25メートルダウン。で、まあ、インターバルを10セット、10本ですね。で、50メートルで軽く流して、じゃあ100メートルぐらい流したのか。100メートル流して、最後、潜水25メートル。で、クロールで帰ってくると。そのプールは、まあ、ヨーロッパのプール多いんですけど、飛び込み台がついてるプールが多いので、まあ、屋内プールですけどね、もちろん。屋内も屋外もどっちも飛び込み台がついてるのが多いんですけど、真ん中までは、日本のプールと同じぐらいの深さやねんけど、真ん中から急に深くなって、最後3メートルぐらいになるんですよ。飛び込んでも怪我せへんよ。で、そう、その3メートルのとこで、プーっと息吐きながら沈んでいって、で、水の、プールの底で、鼻から、まあ、水抜きとか息抜きして、プールの床に座ると。で、息苦しなったらまた上がっていくっていうのを、まあ、10回ぐらいかな、繰り返して、それすると結構体の気圧が、調整できて、疲れ抜けやすいんですよね。そんなのをやって。で、また軽く泳いで。だいたい1200ぐらいかな。で、10分ぐらい歩いて。で、ジャグジーちょっとぬるいんですよね、こっちのジャグジー。全然熱くなくて。で、ジャグジー入って、シャワー浴びて帰りましたね。で、息子を送ってから、ちょっとだけジム行って、今日は、ビシエクササイズで股関節周りと、倒立ブリッジ、ですかね。あとは、トリガーポイントのフォームローラーで、足とかケツですね、の筋肉をほぐして、で、出勤と。まあ、そんな感じです。なんかプールでお腹冷えたんか、それとも昼なんか悪いもの食べたんか、ちょっとお腹下してて、寒いからかなと思ってちょっとビビってるんですけども、なんか、まださらに寒くなるみたいで、今日が最低気温マイナス1度、で、さらに夜また雪降るみたいなんですが、こっからですね、さらに気温が下がって、明日、最低気温マイナス3度。金曜日マイナス4度だそうです。今よりまだ寒くなると。3度近く下がるみたいですね。で、来週ちょっと気温がまた上がってくるみたいですけど、来週の途中までは同じぐらいの感じで寒いみたいです。いやー、もう寒い。いや、 まあ、怪我だけはね、せっかくここまで、戻してきたんで、怪我だけせんように、まあ、調整したいなとは思うんですけれど。まあ、明日は、そうですね、まあ、天気次第やけど、まあ、ただ寒いだけで晴れてたら、ライン川走ろうかなと。それからまあ、あれですね、坂道インターバル行くか、どっちがしようかなと思っております。ちなみに明日こそ、しほさんと、中華行くはず。やんね、しほさん。ホテルよね。はい。どないなるかわかりませんが。まあそんな感じでございます。なんか日本も寒なってきたみたいなんで、皆さんどうぞどうぞ、風邪ひかんようにお気をつけください。あと昨日紹介したですね、ランナーの体の中だっけ、はい、こちらの本でちょっとおすすめがあるので、なんか昨日読んだところなんですけど、そもそも疲労って何っていうとこで、まあ、疲労は2種類あると。で、1個が、まあ、筋が疲労する末梢疲労、もう1個が脳が運動にストップをかける中枢疲労という2種類があるそうです。まあ他にもあるんやろうけど、運動パフォーマンスの発揮における疲労はまあ2つと。はい。なのでまあ今の僕は、どっちかというと筋収縮の継続が困難となって運動や強度の維持ができなくなる。てかまあ疲れ、筋の疲れが溜まってる筋疲労なんです。末梢疲労なんですけども、まあこのね、中枢疲労、これクセモンですよね。ほんまはまだ動けんのに、セロトニン、ドーパミンやノルアドレナリン、グルタミン酸といった神経伝達物質が関係していると考えられる中枢疲労。これはまあこれはなんだろうね、メンタルなんかわからんけど、まあ脳がストップかけるらしいんですけど、よく、ね、超人系、ポッドキャストなんかでは、脳を騙すとか言ってすごいこと言ってますけど、まあ、そういうので回避できる。まあ、超人はできるんでしょうね。追い込みまくったら。まあ、はい。そういうふうに強くなりたいですけど。まあ、でもどっちかというとあれですよね。超長距離、ウルトラマー系のレースって。まあ、ある意味、脳との戦いですよね。多分もう、脳が、やめとけ、やめとけって、ひたすら言ってくんのを、いや、俺は、今日は何仕事休んでるし、とか、家族との時間を抑えてきてるから、とか、いや、もう100マイル絶対完走するって、ここまで練習してきたから、みたいな、何のために、みたいな、まあ、そんな感じで、戦い、ゴールを目指すんでしょうけども、はい。まあ、僕も、脳を騙して、脳に打ち勝てるようにやっていきたいなと思います。はい。というわけで今日はですね、まあ、末梢疲労、筋疲労などの末梢疲労と、脳による中枢疲労っていうのがあるそうですよっていうのをちょっと紹介しました。はい。まあ、この本パラパラめくってたらほんまにおもろいんで、ぜひぜひ、皆さんも興味ある方、電子書籍もあるんでね、海外でも読めますから、興味ある方は読んでみてください。はい。というわけで、まあ、今日はこんなとこで、終わりましょうかね。はい。質問、コメントなどは概要欄の、Google フォーム、もしくは、X の方で、ハッシュタグランラボケンタロウをつけてツイートしてくだ、あ、ポストか、ポストしてください。今日も最後まで聞いてくださってありがとうございます。まあ、お互い、風邪ひかんようにね。気をつけてやっていきましょう。ほなまた。今回もランラボを最後まで聞いてくださってありがとうございます。ちょっとここで CM です。ランラボでは、まあ、放送の中で、放送っていうかね、いつも喋ってますけれども、自分の実家であるですね、駒川あずま屋、 はい、親父とおかんがやってる、大阪駒川いうところでね、やってる、あの、まあ、関東でいうところの佃煮屋、昆布屋なんですけれども、はい、駒川あずま屋をこっそりですね、親父らは多分知らんと思うんですけども、こっそり応援しております。で、この放送を聞いてくださってる皆さん、もしよかったら、一年に一遍でもいいので、駒川あずま屋をつこたってください。駒川は漢字で、何馬辺に俳句の句って書いて、駒。で、川は、三本線の川ですね。で、あずま屋なんですけど、僕の名前はあーに、すーに、てんてんであずまなんですが、あずま屋の場合はあーに、つーに、てんてんであずま屋でございます。はい。ひらがなで、あずまやと、つーに、てんてんであずま屋と、もう一度言います。駒川漢字。あずま屋、ひらがなで、つーに、てんてんのあずま屋で、ググっていただくと、簡単に出てくると思うんですけれども、ちょっとね、古臭いウェブサイトなんですが、こちらの方に商品、情報載ってますんで、よかったらご覧ください。もしくは、この、ポッドキャストの概要欄に、いつも駒川あずま屋の、ウェブサイトの URL 載せてますんで、そちらから、見ていただくこともできます。はい。ぜひぜひお使いください。ちなみにおすすめなんですけれども、まあ、駒川あずま屋の3枚看板がございまして、松葉塩吹き。これが塩吹き昆布を松の葉のようにですね、細かく、細く刻んだものなんですけども、これはもうご飯に乗っけるだけでも美味しいですし、お茶漬けにしてもうてもええし、おにぎりに入れてもうても、おにぎりにまぶしてもうても何にしても美味しいです。パスタにね、入れたり、僕は最近サラダに、かけて食べたりしてます。ええ出汁出るんで、おすすめでございます。塩味も効いていい感じでございますので。はい。で、それからですね、3枚看板、2枚目が、まったけ昆布ですね。もう秋の味覚の松茸を一年中楽しんでもらえると。はい。その松茸昆布、まったけ昆布、しののめです。まあ、まったけ昆布他にもあるんですけど、このしののめは上等な方の、はい、昆布と、で、まったけがですね、でかいんですよ。ごろりとしたまったけの、スライスが入ってますんで、間違いなく満足してもらえると思います。この、まったけ昆布、しののめ。はい。これもご飯と食べてもいいし、いや、もうこれだけで、日本酒、焼酎、ビール、いけますね。当てにぴったりです。それから、もう一つがですね、ちりめん山椒でございます。昆布ちゃうやんっていうのはね、さておき。はい。甘辛く煮込んだちりめんに山椒がピリリと効いていてですね、もうこれもご飯、お茶漬け、それから、おにぎり、もう何でもござれなんですけれども、まあ、そのまんま当てて、ね、行くのもいいんじゃないでしょうか。まあ、ケトね、ケトやってる僕としては、タンパク質豊富なんで、はい、そのまま食べたり、サラダにかけたりしてですね、いただいてます。あとはあれかな、豆腐に乗せて食べるのもなかなかおしゃれな食べ方かなと。さっき言った松葉と、このちりめん山椒、ちょっとずつ、冷ややっこにですね、乗っけて。もしくは、湯豆腐に入れて食べるっていうのも、すごく美味しいので、やってみてください。もちろんね、もうご飯にのけて食べるのが間違いない。はい。ですが、まあ、僕はケトやってるんで、はい。まあ、それ以外の食べ方もやっております。それから、まあ、佃煮だけやのうとですね、ふりかけとか、もうすごい安い値段でありますんで、昆布のふりかけ、はい、かつお節とかも入ってますし、もういかがでしょうか。はい。ご飯のお供、それからおにぎりなどなど、サラダに振りかけるなどなどいけると思いますので、振りかけなども使っていただければと思います。あとはね、走りに行くときですね、とか山歩きに行く、走りに行く、それからちょっとロング走するときのお供に使っていただきたいのが昆布飴です。酢昆布は結構皆さんね、売店、キオスクなんかで売ってるんでご存知だと思うんですけども、昆布飴、これもいいですよ。なかなか変わった味で。 コンパーメ2種類あって、僕のおすすめは味キラリですね。この味キラリは、柚子の味が、する優れもので、柚子ですからね。まあ、ビタミンも含まれていて、疲労回復にもいいし、何よりも甘さ控えめでね、補給にぴったりです。いきなりこう、なんていうの、インシュリンショック、ドーンってなるようなこともないんで、はい。ちょっと控えめな甘さの昆布飴、これを補給食にいかがでしょうか。あとは、なんといっても、まあ、鍋のシーズンとか、一年中ね、汁物を食べはると思うんで、まあ、だし昆布。はい。だし昆布も、だし昆布を揃えてますんで、ぜひぜひ、あずまやのだし昆布も使ってください。はい。スーパーのね、薄っぺらい水につけても一個も大きなれへん昆布とは全然ちゃいますんで、昆布水にしてもよし、だし取るね、スープ、汁物、それから鍋などに入れていただくとほんまに大きなるんで、ほんまもの昆布ってそんなもんなんですよ。はい。だし出します。だし出ます。はい。ってなわけで、駒川東屋の宣伝でございました。あと、いとこのですね、マー君が、養蜂家をやってまして、稲川養蜂というのを、兵庫県の稲川いうところでね、やってます。蜂蜜、これも栄養満点なんで、ぜひぜひ、蜂蜜食べたなった、パンのお供が欲しい、ね、コーヒー、紅茶に、砂糖入れるのはちょっとなぁ、ちょっとなぁ、って思ってはる人は、どうでしょうか？蜂蜜入れてみても。あとは、ナッツを蜂蜜につけたおしゃれなものとかですね、あります。その蜂蜜をそのままヨーグルトに入れてもいいし、そのナッツ漬け、蜂蜜漬けのナッツかな？そっちはね、はい。を、こう、ヨーグルトと食べてもらうもよし、はい。もうそれも健康間違いなしなので、はい。マー君が育てた蜂、はい。その蜂さんがね、集めてきてくれた、蜂蜜をぜひぜひご賞味ください。こちらもですね、概要欄の方にリンク貼ってますんで、皆さんからの、このポッドキャスト聞いてくださってる方からの応援をお待ちしております。というわけで、CM のコーナーでした。ありがとうございます。